聖書の御言葉は詩編95編1節から11節の御言葉であります。詩編95編、死に向かって喜び歌おう、救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。見舞いに進み感謝を捧げ、額の根に合わせて喜びの叫びをあげよう。主は大いなる神、すべての神を超えて大いなる王。深い地の底も見てのうちにあり、山々の頂も主のもの、海も主のもの、それを作られたのは主、陸もまた見てによって形作られた。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。共にひれ伏し、伏し拝もう。主は私たちの神、私たちは主の民、主に養われる群れ、見てのうちにある羊。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。あの日、アレノのメリバやマサでしたように、心をかたくなにしてはならない。あの時あなたたちの先祖は私を試みた。私の技を見ながら、なお私を試した。40年の間、私はその世代を厭い、心の迷う民と呼んだ。彼らはその道を知ろうとしなかった。私は怒り、彼らを私の憩いの地に入れないと誓った。七節にこうあります。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。神様を信じる信仰は今日のことであるということをよく心に刻みたいと思います。一年の歩みが始まってまいりましたけれども、一年365日、私たちが先のことを計画することは、これはしなければならないし大切なことでありますけれども、でも信仰は常に今日のことだということであります。先のことを計画したり先のことを考えたりしながらもですね、一方で私たちは明日のことをも知らない命の中に生きているものであることを知らなくてはなりません。明日があるんだと、これが聖書が教えることではないんですね。今日だというわけです。今日、今日こそ主の声に聞き従わなければならない。今日こそというのはそのように明日ではない今日だというわけです。明日がどのような明日であってもとにかく今日だということです。明日がどのようなものであろうとも今日こそ主の声に聞き従わなければならない。そういう意味で私たちはですね、しばしば神様の御前に静まって御言葉に聞くこと、祈ることを後回しにいたしますけれども、これは今日のこの御言葉には真っ向から反対する私たちの心の姿、歩みの姿であります。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。今日なんですね。いろいろな難しいことがある、いろいろと取り組まなければならないことがある、そういう中で私たちが神様の御前に静まって、そして神様の恵みを受ける暇もない、こうもし思ってしまうならば、 根本的なところに間違いがあります。今日こそ主に聞き従わなければならないというのは、今日こそ悔い改めて主を信ぜよということです。今日こそ、主とはどのようなお方かがこの詩編においてはまず告白されておりました。これは主とはこのような方だと説明しているのではなくて、こういうお方だと信ずるということですね。信仰においてこのようなお方に近づくということですね。あるいは近づきなさいということです。95編の3節を見ますと、主は大いなる神、すべての神を超えて大いなる王、主よりも大いなるものはいないということです。主よりも大いなる方はいないということです。これは具体的に申し上げればですね、こういうことですね。とても頼りになる人が私のそばにいて、その人を頼りにしながら生きてきたけれども、その人が突然私の目の前からいなくなった。だとしてもなお主はおられるということです。あるいは私の前にどのような恐ろしいものが現れようとも、私の運命を左右するようなものが現れようとも、主はそれよりも大いなるお方だということです。具体的にですね、頼りたい人がいる、あるいは恐ろしい人がいる、あるいは頼りたい、いろいろな頼りになる集団であったり組織であったり、そういうものがある。だけどもそれらよりもさらに大いなる王だということです。だから信仰というのは大変なお方に向かって私たちを導くものなんですね。そういう意味でそのようなお方を信じていると言いながら、そのお方に向かって頼ること、そのお方に向かって祈ること、そのお方に聞き従うこと、このことがないにもかかわらずですね、私たちは主を証しすることはできません。私たちが妨げます。私たちが妨げる。主に向かって喜び歌おう、救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう、御前に進み感謝を捧げ、額の根に合わせて喜びの叫びをあげよう。これは特別な時だけのことではありません。そのようなお方に向かって私たちはこのように生かされている。これですね。深い地の底も見てのうちにあり、山々の頂も主のもの、海も主のもの、それを作られたのは主、陸もまた見てによって形作られた。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう、共にひれ伏し伏し拝もう。ひれ伏し伏し拝もう。神様に求めないで誰に求めるかということです。ここから全てが始まる。神様に求めないで誰に求めるかということです。神様のもとへ行かないでどこに行くのだとこう言ってるんですね。これは知らない人たちに実はこの詩編は語りかけてるんではないんですね。神様を知っている人たちに語りかける詩編です。全然初めて神様とは初対面だとこういう人たちに向かってこの詩編がひざまずこうとかひれ伏そうとか言っているんではないんですね。 よくよく神様のことを知っている者たちに語りかけているわけです。なぜか人の心はそれほど神様の御前に固くなであり捉えがたく病んでいるからです。これを知るのも信仰ですね。信仰がないときには自分の心がそれほど捉えがたく病んでいるなどと思いません。またそれほど固くなだとも思いません。でも信仰から信仰へと進んでいくときに、信仰は聞くことにより、聞くことはキリストの言葉により、そのキリストの言葉によってキリストを知るときに、キリストがどのようなお方であって、どのような救いがキリストから使わされた者たちによって私たちに伝えられたのかを知るときにですね、ここまで自分の心が固くなか、ここまで捉えがたく病んでいるか、自分ではどうしようもならないものであるか知ります。だから日ごとにです、主の御前にひざまずこう。そのように神様の御前にひざまずくことから全ての良いものがもたらされるんですね。神様の御前にひれ伏すことから全ての良いものが私たちに与えられます。なぜならもうすでにここで見た通りですね、主より大いなる方はいない、全ての神を超えて大いなるお方、深い地の底も見てのうち、山々の頂も主のもの、まあ、全ては主のもの、このようなお方に向かい合っているのに、私たちがその神様に求めるところにおいて本当にちっぽけなものしか求めないとしたらば、これは神様の栄光を褒めたたえることにはなりませんね。求めることです。求めること、主に養われる羊の群れなんですから、今の現状に満足なんぞしてはいけないですね。今の現状に満足したのではいけない。将来のある若者や子供たちにだけ言われていることではないんです。信仰においては外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされるですから、最後の最後までなんですね。この地上の歩みを終える最後の一歩までです。クリスチャンの人たちがですね、年を重ねて世の人たちと同じように、もう世を去る者のようにですね、語ったりあるいは振る舞ったり、これは神様を知らない人々に神様を誤解させます。あるいはどのような立場持ちが年齢にある者たちにとってもそうですね、その人たちにとっての今日というのはかけがえのない今日ですから、それをしっかりと本当に神様の御前で受け取らなくてはいけない。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。主から全てをいただいて歩み出します。私たちは自分で何とかしたいんですね。何とかしたい。転んだ人にですね、手を差し伸べて、その人が本当にもう自分でどうにもならなくなっていれば、その差し伸べられた手にすがってですね、ありがとうでしょうけれども、まあ自分で何とかできると思っている人に手を差し伸べたら必ずいいんです。あ、大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。もう大丈夫だ、私たちは大丈夫って言いたいんですね。でも神様に対して大丈夫大丈夫、これは間違いです。大丈夫なことなんか何にもないんですから。でもこれをやってるんですね。私たちは大丈夫大丈夫、神様から全てをいただいて、そうです、神様から全てをいただきましたというのは、これが 主を証しすることなんですね。その身をもって証しするというのは、その身全体をもって、これも神様からいただいた、あれも神様からいただいた、本当に何から何まで神様にいただいた、本当に神の恵みによって今日の私があるのです。これが使徒パウロの福音伝道の姿ですね。教会もまたこういう姿でありたいと思うんです。私たちもまたそういう姿でありたいと思うんです。仕事で悩む、健康のことで悩む、人間関係で悩む、この悩むことは悪いことではありません。これはこの悩むというのは神様がある意味で戸の外で叩くようなものですから、悩ませます。必ず悩ませます。悩みもないと、本当に大丈夫です大丈夫ですと、これが実は神様の前では不幸です。何から何まで欲しいものが手に入ったらですね、神様に対して祈る必要もなくなるんですから、これは恐ろしいことですね。何から何までも万事こううまくいってですね、神様に祈る必要もない。じゃああなたにとって信仰って何ですかと。その人にとっての信仰は社会生活です。社会生活です。教会の中で、あるいは主を信ずる人たちの間で、社交の中で信仰が扱われるようになったならば、お付き合いで神様に祈ったり、お付き合いで礼拝するようになったならば、これは不幸です。何も得られていない、もうすでに得ているから。でも幸いなのはそのように放っておきません。神様は愛するからこそ私たちが神様に本当に求めるようにさせるんですね。求めるようにさせるんです。用いようとするものをですね、神様はあえて悩まして、神様に求めるようにさせるんです。神の国とはそのようにして受け取るものなんですね。この身をもって受け取るものなんですから、私たちは神の国に生きるということ、神の国に入るということを何か保険や、あるいはそこに行くための切符を得たかのように考えたら大間違いです。この身全体をもって神様の御国の中に入っていくんですから、神様はその身全体で神様を求めて神様を受け取るようにさせるんですね。外なる人は衰えてもとありますけれども、私たちの外なる人が衰えていくこともまたこれは神様の摂理です。その中で改めて神様を求めるように、ある牧師が書いた文章が私は本当に心に残っています。年を取るのもいいことだと書いていました。年を取っていろいろなことができなくなったと。でも一歩歩くたびにも神様に祈り、このことをするにも神様に祈り、本当に恵みだと書いておられました。こういう信仰があるのかな、若い時に読みましたからピンともきませんでしたけれども、改めてその先生が本当に恵みの中に生かされ、また生きておられたことを改めて知らされます。だから今日こそなんです。今日全てがもう万事よしと、この世の人のようなことを言わないようにしたいと思うんですね。人の前ではもちろん私たちは愚痴や不平こぼす必要もないし、それを明らかにする必要もありませんね。自分の中で葛藤するもの。でも神様に対しては違うということです。神様に対して大丈夫な人などいないんです。一番自分にとって重要なことなら、このことにおいて今日こそ神の声に聞き従わなければならない。 主を助けてくださいです、主を与えてくださいです。これが祈りですね。今日こそ主の声に聞き従わなければならないとあって、その後こう続いています。あの日アレノのメリバやマサでしたように、心を固くなにしてはならない。あの時あなたたちの先祖は私を試みた、私の技を見ながらなお私を試した。あの日と言われているのはいつの日なのかというとですね、これはイスラエルの民が本当に神様の約束に信頼して、神様に信頼して神様の御名を呼んで呼んで、そのエジプトの奴隷状態から救い出されて、その後の日のことです。神様の御名を呼んで呼んで、あのエジプトから到底人間の力や自分たちの力ではそこから救い出されようなどとは思いもよらない、あのエジプトから救い出されて、本当にこれでもかこれでもかと神様のご存在と力を見てですね、そして導かれていったのがアレノでした。アレノに入ってですね、3日経ったら水がないもんですから不平を言い出す。さらに導かれてそのアレノを旅していく中でメリバやマサです。神様の導きを得ながら、神様に生かされながら歩んでいく中で、もう試みられて、反対に試みられたもんですから試練の中で改めて神様に信頼すること、神様の御名を呼ぶこと、これを試されたもんですから、反対に彼らの方が神様を試しました。出エジプト記の17章を見るとですね、その中で彼らはこう試したとあるんですね。どう試したか、飲む水がなくなりました。そういう中で彼らが試した言葉はこうでした。果たして主は我々の間におられるのかと言い出したということです。これは祈れなくなったということです。神様に求めることをもうやめたということです。神様に求めたって何になるんだと言い出したということです。これはですね、神様を知らない人たちが言ってるんではないんですね。もう嫌というほど神様のことをこの目で見た人たちが言ってるわけです。嫌というほど神様の存在と力をまだまだと、こんな大いなるお方がいるかと見た者たちが改めて神様に向かってこう言ってるわけです。果たして主は我々の間におられるか、このようにしてはいけないということです。神様の恵みによって救われてアレノにいるんです。アレノはとても困難な場所でしょう。だけどもそのアレノの中で神様は確かに彼らを生かしている。マナを降らせ、水を与え、生かしている。だけども試みられながらそのアレノの中を歩んでいます。でもそこで彼らの側が神様を試してはならないということです。これでもかこれでもかと試してはいけないということです。神様を知らない者のように試してるということですね。いくら試したら気が済むんだという話です。これはあのエジプトで その救いにおいて神様がどのようなお方であるかお前たちは見たのではないかということなんですね。それなのになぜ試すんだというわけです。あの日アレノのメリバやマサでしたように心を固くなにしてはならない、固くなにしてはならないというのは本当に求めることをやめたということです。神様、皆を呼んで神様救ってください、神様助けてください、こう言ってエジプトから救い出されたにもかかわらず、今この試練の中で神様の皆を呼ぶことをやめたということ。神様助けてください、教えてください、導いてください、このように皆を呼ぶことをやめたということです。あの時あなたたちの先祖は私を試みた、私の技を見ながらなお私を試した、40年の間私はその世代を糸い心の迷う民と呼んだ。糸いというのはですね、強い言葉です。これは神様は恵みを与えて、本当に神様は愛しているんだけども、神様が嫌なことを返してくるということです。大嫌いなことをしてくるということです。神様がそんなことしてくれるなよというようなことをして返しているということです。これぐらい私があなたを愛して、これぐらいあなたを本当に救うためにこれほど神様がご自身を表したのに、なおもこうして私を試してくるか、黙ってなんで私に聞き従わないのかと言っているということです。まあこれが人ですね。このようにとことん救われなければならない心を持っているのが私たちです。改めてあの40年の間神様を試した者たちが、あれは本当に愚かな民だったなというならば、私たちはキリストイエスの救いとは何の関係もないものです。私があの民の中にいたらばあんなことはしなかっただろうなというならば、私たちにとってキリストの十字架は必要ではありません。聖霊の恵みに謙虚に信頼する必要もありません。そのようなものに対してキリストは、私もあなたを知らないとおっしゃるでしょう。そのように神様に大嫌いなことだけを返してくる民でしたけれども、じゃあここで思い違いしてはいけません。大嫌いなことをしてくるから嫌ですね。本当にこの民のことが神様にとっては嫌な民ですね。嫌なものになってます。だけどもじゃあこの民を愛さないかといえば、愛するんです。それが愛です。嫌なことをしたらそれに対して嫌いだと言って切ってしまう。これは人間ですね。堪忍袋の重きれだ。でも神様にはこれがない。忍耐の限りを尽くす。神様の忍耐、これを救いと思えとも聖書は教えています。神様の忍耐の中に私たちは改めて救いを見るんですね。神様はそれでも関わらず、それに関わらず一人をお与えになるほどに要愛された。彼らのもとに一人を送ります。そして彼らにいいようにされてイエス・キリストは十字架につけられます。だけどもなおその十字架につけた民を救い、彼らを祝福の源として彼らから伝えられた福音を私たちは受け取ってるんですね。どうしてこのキリストを知っているのに、どうしてこのような神様を目の前にしているのに、私たちが全てを求めないでいられようかです。大丈夫だというのは神様が嫌いな言葉ですね。大丈夫じゃないんです。心の
固くなな民、迷う民、そうであってはいけないですね。改めて主の恵みにさらにさらに確かに預かって、聖霊が下るまでですね、聖霊が下って力を受けるまで、キリストと共に歩みをした弟子たちも実際心は固くなかったんです。聖霊が下って、その力が彼らの心を柔らかくしました。その力が彼らの心を砕きました。そして初めて本当に神様に求める民がそこに生じてまいりました。私たちもまた聖霊の恵みに預かって、神様に全てを求めてまいりましょう。それが今年の歩みでありたいですね。日ごとにです。今日という日に、いろいろなことがあると思いますが、今日という日に、今日こそ主の声に聞き従わなければならない。主は私のもとに来なさいとおっしゃってるんですね。重荷を負うもの、疲れたものは私のもとに来なさいと。大丈夫じゃないんだと。頑張るなと。私のもとに来なさい。そのようにして主のもとに行って祈ることを学びたいと思います。そこにおいてもまた私たちは主を見ますね。主は本当に涙と叫びを持って祈っておられたとあります。あるいは主の霊によって生かされた使徒たちは昼も夜も祈りとありますね。求めてまいりましょう。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。お祈りいたします。用心のように自分の願いを貫こうとして神様を求める、そのような祈りではなくて、本当に心を打ち砕かれ、悔いて主の声に聞き従いながら求める祈りへと招き導いてくださることを感謝いたします。そのような祈りがどれほど限りない主の忍耐のもとで私たちに開かれているものであるかをわきまえさせてください。祈れますように。どうか祈ることのできる打ち砕かれた、悔いた、固くなでなく本当に幼子のようにされた心を日ごとに新たにされていくものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の202番を持って詩を賛美いたしましょう。